皆さん新年おめでとうございます。昨日はすごい風だったんですけども、今日は本当に、いい天気になって感謝します。2020年本当に神様の、恵みが、大きな恵みがこの太陽のようにですね、私の心に住み込まれるんじゃないかと思います。ハレルヤ。
皆さんの家にもそのような恵みが、主と共にありますように祈ります。
皆さん、現代宣教の父と呼ばれるウィリアム・ケーリという人がいるんですけども、その、ケーリは、聖書をできればですね、多くの言葉で翻訳するということを今願っていました。しかしある日、それが1832年なんですけども、ある日、火事によって今まで翻訳したすべての資料が全部燃やされてしまいました。彼が本当に大事にしていたこの辞典や文法の本、また、聖書、14カ国の言葉で、訳しておいたすべてが一瞬なくなりました。本当に、何年間苦労したんですけれども、それが一瞬の時全部なくなったということで、もう彼は本当に落胆するしかありませんでした。この現実を受け入れることはもう難しかったんですね。しかし彼はいつまでも落胆していることはしませんでした。彼はもうその時言いました。損失は大きいものだが、私は落胆しない。いや、今度は聖書すべての言葉で訳そう。この事件は本当に失望することだが、でも絶望はしない。火事のことで皆さん、この難しくなりましたけども、逆にそれが知られることで、ケリは有名人になりました。それで彼を助けるためのお金がどんどん入ってきて、全世界でボランティアをする人たちが訪ねてきました。それでこの年の終わりの時、1832年の終わりの時、やっと44カ国の言葉で訳された聖書が世の中に出ることができました。ケリの成功ということは、彼が持っている回復力、そういうことなんです。逆境がありましたけれども、後ろに退かず、逆に前に進んでいくこと。それで彼はよく言いました。自分には夜中でも歌える歌がある。夜中ということは、もう大変な時、苦しい時、本当に何もない時、そういうことでしょ。でもその時も歌える歌ということはイエス・キリストですね。彼は希望のクリスチャンだったんですね。皆さん、クリスチャンは人生の中でどんなに恐れることや難しいことが起こるとしても、希望の神を見仰ぎながら落胆してはいけないと信じます。その上に、私たちクリスチャンにとって神様が希望の神様であるということは本当に嬉しいことですね。今日の箇所はその希望について今話しています。今日の箇所は預言者エゼキエルが見た幻なんですけども、ユダは BC 586年頃、バビロンによって滅ぼされました。バビロンの軍隊は、このユダに入ってきて、エルサレムの宮と宮殿の中にあった宝を全部取っていきました。神殿は燃やされて、また、若者、貴族、技術あるものは全部捕虜になって連れて行かれた。残されているものは本当に弱い子供たち、老人、また、貧しい人たち、まあ、障害者たち、そういう人たちだけユダに残されたということです。そういうような現実の中で、この預言者エゼキエルは悲しいながら本当に、神様に叫んだと思います。神様が生きていらっしゃるのか。民たちが苦しみをこの世に受けているのに神様は知ってますか。 もしかしてバビロンにも神様は存在しているんですか。今エゼキエルはバビロンにいるんです。自分の国を考えてこのように祈ったと思います。もちろん彼が、まあ、神様が、まあ、バビロンにはユダとかもうそれいらない、存在しないということわからないからそういうような祈ったのではなく、本当に苦しいから神様に叫んだということだと思います。いろんな煩い思いの中で、まあ、苦しんでいたこの彼の心です。その時神様が彼に尋ねられて、彼にこの幻を見せてくださいました。この内容がこの37章の内容です。神はエゼキエルを骨が満ちているところに導かれました。その骨はもうすっかり干からびていたと書いてあります。神様はエゼキエルに言われました。これらの骨は生き返ることができるだろうか。これは何でしょう。あなたがエゼキエル、あなたが持っているその力、また学問で生き返らせることができるのかという意味です。するとエゼキエルは答えました。主よ、あなたがよくご存知です。干からびていた骨が生き返るかどうかは作り主である神様のみがご存知です、とそのという信仰告白ですね。それで神様はまた彼に言われました。これらの骨に予言せよ。干からびていた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう言う。見よ、私がお前たちに息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。アメン。このことを今予言せよと言われました。皆さん、ここで見せてくださるこの骨は何を意味するでしょうか。11節を皆さん、共に読みたいと思いますけれども、あ、これは先のことですね。じゃあ11節、聖書もありますし、スクリーンもあります。一緒に読んでみましょう。せーの。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。見よ、彼らは言っている。私たちの骨は干からび、望みは冷え失せ。私たちは断ち切られたと。神様が今見せてくださった方の骨は、望みが消え失せているイスラエルの霊的な状態を表しているんです。皆さん、私たちが滅びる大きな原因は環境にあるのではありません。他の人によって倒されて滅びることでもありません。問題は希望がないからです。望みがないからです。人にとって死に至る病気は絶望だと言われたある哲学者がいます。彼が言ったように状況が大変だから潰れてしまうのではなく、その状況で絶望するから人間はもう滅びるんです。聖書にも、書いてありますけれども、喜んでいる心は健康を良くし、うちひしがれた霊は骨を枯らす。こんな言葉もあります。結局人は皆さん、希望が望みがないと死にます。今イスラエルの人たちが自らこういう日間注意説を見ましたけれども、注意説で言っているんです。自分たちは望みが消え失せて、もう断ち切られているんだと、もう自らそういうように思っているんです。神様が今見せてくださったこの骨はすかり干からびていたと書いてあります。骨好きの犬たちも欲しがらないほどの骨、触るともうすぐもう
壊れるほどの乾いていったということでしょう。希望が断ち切られている状態、もしかしてこの骨の状態が私たち自分の姿ではありませんか。たくさんの失敗によって倒れて、もう疲れ果てている僕と皆さんの状態ではありませんか。どうすればいいなのかわからないほどのこの状況に囲まれている姿ではないでしょうか。イスラエルの民たちが今言っているように、望みが消え失せて、完全に断ち切られているような状況ではないでしょうか。この姿は皆さん、誰が見ても回復できない状態ですね。新年になると、イエス様を信じるか信じないか問わず、多くの人たちが山とか海とかに行きます。僕はこの屋上に上がりました。今朝。日の出を見ようとしたんですけども、結構雲があって、日の出遅くなりましたけども、この朝撮ったこの写真ですね。結構いいスポットですよ、こっちは。毎年登っているんですけれども、なぜ人たちが山とか海とかに行くんでしょうか。日の出を見ながら自分の一年の願いのことを祈るためということでしょう。ある人たちはお寺に行きます。ある人たちは神社に行きます。そこでなぜ行くんですか。そこになぜ行くんでしょうか。何か一筋の光、何か希望を見つかるため行くんだと思います。でも皆さん本当の希望が山に登ることで、海に行くことで、神社に行くことで、お寺に行くことで見つかることができるでしょうか。この世のどこで誰かに皆さん希望がありますか。一切ありません。なぜならと聖書を見ると、アダムとエバが罪を犯したことで神様からもう呪われた時、彼らだけではなくこの地も共に呪われたからです。それはこの地のどこでも誰にも誠の希望を見つかることができないということを意味しています。だからいくら高い山に登っても、いくら広い海に行っても、そこには希望がありません。それでは私たちは、希望がないと死にますと言ったのに、どこでその希望を見つかることができるでしょうか。誰からその希望を求めるべきでしょうか。この時代に誰が誠の希望をくれるでしょうか。誠の希望はただすべての万物を作られた神様のみにあると信じます。その使徒パウロはその神様についてこう言いました。希望の神だと。ローマ書の15節に書いてありますように、ここに三位一体の神様が全部出てるんですけども、希望の神、希望の神と言われているんです。私たちが信じる神様、神様のみが希望ある方です。ハレルヤ。イエス様も山の上で説教するとき、山上の上でするとき、あなた方は地の塩です、世の光ですと言われました。その話はイエスを信じる私たちが、クリスチャンたちがその塩の光の役割をしないと、この世は暗闇で腐敗してしまうという意味です。だからそれを逆に考えてみると、イエスを信じるクリスチャンも、この世の中で
光である、希望であるという意味です。ハレルヤ。皆さん一人一人がこの世の希望です。ハレルヤ。それを信じていきましょう。自分が世の怒りとして、世の塩としての役割をしないと、皆さんの家庭も、皆さんの職場も、皆さんの教会も、この国も、この世も、何の希望を見つかることができないという話なんです。干からびている骨のような人生に、どうやって命を吹き入れることができるのか。今、神様はこのエゼキエルを通して、その方法を私たちに今、教えてくださるんです。はじめに、何によって今それができるでしょう。見言葉で生き返らされるんです。見言葉で生き返らされるんです。神様はどうしても生き返れないように見えるこの骨を見せながら、この骨が生き返ることができるだろうかと今言われているんです。もうエゼキエルは、この預言書は、神主よあなたがご存知です。神様はまた言葉で干からびたこの骨を生き返らせました。四節ですけども、共に読んでみましょう。四節で、せーの。主は私に言われた。これらの骨に予言せよ。干からびた骨よ。主の言葉を聞け。アメン。主の言葉を聞け。と今、干からびた骨に向かって話しています。エゼキエルは神様の代わりに今言いました。干からびた骨よ。主の言葉を聞け。するとどんなことが起こりましたか？ガラガラと音がして、骨と骨が互いにつながりました。骨の上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上にすかり覆ったと今書いてあります。人の姿になったということでしょう。見言葉で死んだ人を生き返らされたんですね。ハレルヤ。こんなことを皆さん、できるんでしょうか？言葉でこんなことはできるんですか？この疑いがあると思いますけれども、はい、できます。神様は言葉でも、言葉で死んだ人も生き返らせることができるお方です。なぜならと、この世を作るとき、すべてを見言葉で作られたからです。ハレルヤ。見言葉で作られた神様が見言葉ですべてのことを回復されるということはできると思います。よくご存知のように、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるというその言葉があります。その言葉のように、まあ、絶望の中にいる人が、主の言葉を聞いて、希望を持って、回復されると信じます。死にそうな人も、主の言葉を聞くと、生き残る力が与えられると信じます。霊的に、干からびた骨のようになった存在であっても、主の言葉を聞くことで、主に、有益な人となると信じます。しかし、この世は、この干からびた骨には希望がないと言います。多くの人たちは、もう可能性がないから、もう諦めてね、と言います。生き返れないんだよ、と言います。どうして主の言葉を聞くことでこの骨が生き返るのか、こういうように反論します。これがこの世の価値観で人たちの考え方です。できないと言うんです。これは無理と言うんです。今あなたの状態は回復されないんだ。あなたはもう終わりだと言うんです。愛する皆さん、私たちは多くの場合 この人たちの言葉を気にしがちです。他の人たちがどう思うか気になります。その理由で神様の言葉より人の言葉に傾ける。それにその言葉に従う時が多いです。この人は自分をどう思うのか、役をするとどう言われるのか、これが気になるんです。しかし皆さん、神様の民はただ神様の御言葉に集中すべきだと信じます。不信仰な人の言葉を気にしなくても大丈夫です。主の言葉に集中して従う皆さんになりますように祈ります。主の言葉を聞けと今神様は宣言しなさいと言われるからです。人の言葉を聞くのではなく主の言葉に集中することです。それが自分が生き返る秘訣になります。二つ目に、聖霊によって生き返らせられます。クリスチャンは皆さんどうやって新しくなれるでしょうか。聖霊にあって生き返られ、また新しくされるんです。お説ですも読んでみましょう。せーの。神である主はこれらの骨にこう言う。見よ、私がお前たちに息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。なめ、お前たちは生き返る。息が入ることで人の姿を持っていたものが今生き返りました。この息は聖霊のことを言うんです。詩篇のところを見ると、あなたが御霊を送られると彼らは創造されます。あなたは地の表を新しくされますと書いてあります。御霊を送ることによって新しくなるんだということでしょう。干からびた骨のような地人も主の霊が入ると生き返ることができるんです。新しくされるんです。ハレルヤ。私たちは過去の失敗と辛い記憶のことで前に進めなくて座り込んでいる時が結構ありますけれども、そうしてはいけないんです。この皆さん、この言葉ご存知でしょうか。床の往診、少し難しい言葉ですけれども、床ということは体の中から古い空気を吐き出すこと。の往診ということはこの、鼻から新しい空気を取り入れることを意味するんです。すなわち昔あるものを捨てて新しいものを取り入れることを意味しているんです。古い呼吸を吐きて新しい呼吸を吸い込むということを私たちは呼吸というんでしょう。新しい呼吸を私たちは吸い込まないとその人は死にます。同じように皆さん、私たちの魂も新しい霊が必要なんです。この新しい霊とことが聖霊様で御霊です。ハレルヤ。御霊によって私たちは新しくされるんです。蘇られたイエス様は恐れている弟子たちの前に現れて何と言われましたか。聖霊を受けなさいと言われました。そうしながらその弟子たちに息を吹きかけられて聖霊を受けなさい。弟子という名前はありましたけれども、その弟子として生きていかない彼らに、もう恐れて隠れている弟子たちに息を吹き返られたということです。私たちはこの聖霊の息が 吹き入られるとき生き返ると信じます。ハレルヤ。新しいね、はい、皆さん、この御霊に聖霊に頼りましょう。自分の考えと意思をこの聖霊に一致していきましょう。その中に命があります。その中に生き返りがあるからです。その中に力があるからです。干からびた骨が主の言葉によって筋がついて肉が生じて、また皮膚が覆われた、まあ、人のような姿になりましたけれども、聖書を見るとその中には息がなかったと書いてあります。そこに息、先言われ、言われたように聖霊が入ることで大きな集団になりました。この子で集団ということは網、軍隊を意味するんです。同じように皆さん、無気力な人間が、人が聖霊と共にすると大きな集団、軍隊を成します。それも勝利する軍隊です。ハレルヤ。恐れている軍隊ではなく、今恐れている弟子たちのような姿ではなく、聖霊に満たされることによって、まあどうなったんですか、変わりました。もし皆さん今自分が干からびた骨のような騒音者と思われていらっしゃることではないでしょうか。落胆していることではありませんか。今神様から吹いてくるこの聖霊によって生き返られるように願います。干からびた骨が今生き返って大きな軍隊になったようなそのことを一人一人が経験することができますように祈ります。人の働きを見ると聖霊があなた方のゆえに望むとき、あなた方は力を受けますと書いてあります。主の御霊によって私たちは新しい力が与えられるんです。この一年、その力が皆さんの上に、家庭に、教会にありますように祝福します。三つ目は祈りによって生き返らせられます。神様はエゼキエルに言いなさいと言われました。言いなさい、予言するということです。言いなさいと、話しなさいと、骨に向かって宣言することですね。これを少し拡大して解釈すると祈ることだとも言えるでしょう。信仰の宣言です。不可能に見える、変わらないように見える、もう死んだように、もう死んだですね、その骨に宣言するんです。信仰を持って言いなさいと。自分自身が干からびた骨のように思われると皆さん祈るべきです。ハレルヤ。挫折している、絶望していることではなく祈るべきなんです。自分の骨に宣言すべきです。自分の魂に宣言すべきです。主の御名によって祈ることなんです。それが自分の魂を生き返らせるその秘訣になるのです。皆さん、御霊に頼って祈りましょう。イエス様が蘇られて天に昇られたその後、弟子たちが集まって祈りました。その祈る時、御霊が望まれたんです。その後、弟子たちはどうなりましたか？彼らの心が、魂が 自由になりました。
恐れることもありませんでした。迫害されることも死ぬことまでも恐れなかったんです。
祈ると御霊が働かれるんです。
干からびた骨が生き返ることを願うならば、
ただ願うではなく
信仰を持って叫びながら祈ることが必要です。
信仰を持って祈ると、もう自分のうちに内在しておられるその聖霊が生き返らせてくださると信じます。
その理由でこの年末年始の時ですけれども、うちの教会は今今週1週間特別蒼天祈り会をしています。普段蒼天祈り会に来られない信徒でも、新年を迎える時祈りを持って準備してほしいというその思いで、まあ時間も6時に変更して今祈っているんです。今週土曜日までですので皆さん頑張ってください。
できればみんなが
目を覚まして祈ってほしいです。祈ると新しくなるからです。ハレルヤ。
祈ると新しく変わります。
祈ると力が与えられるんです。祈ると聖霊様の働きが起こります。
これを信じる人が、これを経験する人が祈られるんです。
エゼキエルが宣言したらどんなことが起こりましたか。さっき申し上げたように干からびた骨が大きな集団、すなわち大きな軍隊になりました。誰も想像さえもできなかったことが今起こったのです。今まで聞いたこともないことが、見たことがないことが今目の前で起こったのです。
これが神様の働きです。ハレルヤ。主の働きはこれです。自分たちの、私たちの考えを超えることが神様の働きなんです。
2020年明けましたんですけれども、この1年がこのような神様の働きを皆さんみんなが経験できますように祝福します。
この驚きなことがもう毎日毎月皆さんの教会に、家庭に、個人に起こりますように祝福します。
イザヤにあるように、荒野に道を、荒れ地に川を設ける、その神様の能力を、力を経験しますように祈りましょう。それはですね、希望を持って求める人に起こるからです。
今エゼキエルが神様が言いなさいって言うんですけども、あ、神様これはもう干からびてるからできませんと言ったら、こういうことを経験できなかったと思いますね。しかし言葉に従順して信仰を持って予言しました、話しました、宣言しました。そういうことによってこんなことが起こりました。
皆さん、これから私たちは本当に変わるべきなんです。すべての人が絶望している時、干からびた骨にも希望があるんだと今宣言できる人に変わるべきです。
ハレルヤ。
すべての人がさまよっている時、光の、世の光として命の道がここにあるんだよというふうに信仰を持って宣言できるように、私たちは変わっていくべきです。すべての人が難しい状況の中でため息をつくとき、聖霊様が共にするとできると宣言するように祈っていきましょう。
神様には不可能なことが一つもないからです。
干からびた骨のように希望が
ないと今皆さん思われますか。2019年までもう失敗して失敗してもうダメだと思ってきましたか。それで2020年も何も希望が見えないと、もしかしてこういうような心を持ってここに座っている方々いらっしゃいますか。でもそういうような心を持ってここに座っているということも本当に素晴らしいです。なぜでしょう。神様を信じるからここに座っていると思います。ハレルヤ。チャンスがあるということです。いつまでも落胆していることはいけないです。神様の御言葉によって生き返れるように祈っていきましょう。聖霊によって生き返られるように祈っていきましょう。そして宣言するその祈りを通して主の幸運体になって生き返らせるその皆さん一人一人になりますように祈っていきましょう。アメン。この1年が2020年が本当にそういうような神様の素晴らしい御業が毎日毎日起こりますように、経験していきますように、共に乗っていきたいと思います。アメン。賛美しましょう。